崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、アシスタントの桜井彩子です。ここからの時間は岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしていきます。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
はい、岡崎です、よろしくお願いします。
そして証券アナリストの鈴木和之さん。
こんにちは、よろしくお願いします。
さてこの番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12で毎週土曜朝6時15分からオンエアしている岡崎鈴木のマーケットアナライズという人気投資番組のラジオ版です。週末の海外マーケット、月曜前場の市況や最新情報はもちろんのこと、テレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますということなんですが、まあ今日の一番のニュースといえば、はい、2020年の東京オリンピック開催決定。
いや、これは決まりましたね。
決まりましたね。
もうなんか24時間以上遅い、盛り上がりになってしまうのかもしれませんが、はい、しかしやはりこれをニュースを第一報を聞いた時にはもう心なずならずも飛び上がりました、
ねえ。経済的にもこれいい感じなんですよね。
直接効果は直接的には4500億円の建設支出と言われているんですが、その観光だとか消費だとか全部ひっくるめると100兆円を超えるんじゃないかなんてことも7年間では言われてるんですけどね、私は反対派だったんです、もともとどっちかしたら。
そうですよね、なんか夏暑いしねとか言ってね、
はい、そうです。しかしやはり実際に決まってみると嬉しくてたまらないという気がいたします。まあ、マーケットはもう早速反応してますけどね。
ねえ、でも岡崎さんはそこまで嬉しそうじゃないですね。
いや、嬉しいですよ。極めて喜んです。喜んですけど、一応それはそれ、これはこれで今仕事なんでですね。
なるほど。
仕事的にはこれイベントが、大きなイベントが結果が発表されて材料出尽くした後なんですよ。ここすごく難しいところなんですけども、後にしましょう。これ
は、 はい、その辺ね、はい、後で詳細を教えていただきましょう、はい。さあ、それから質問が来ています。はい、カニベさんから。最近聞き始めましたが面白くて毎週拝聴しております。で、気になったんですが、岡崎さんが1週間ごとの戦略をとおっしゃっているんですが、今週先週買ったものってどれくらい先で売るイメージなんでしょうか、ということなんですが、
手堅くいっていく場合は一応金曜日の大引けぐらいのところまでに1回リグと、まあ、例えば買っていった場合にすごく上がっちゃって、3パーも4パーも5パーも取れるんだったらそれ取れればいいと思うし、売った場合もね同じような感じなんですけども、だいたい、まあ、月曜日に作って金曜日までのどこかでという感じですね。だけどこれはかなりいきそうだなとかですね、自信持てる、あるいはトレンドがしっかりしてという認識、そういう判断ができるならば翌週まで持ち越してもいいかなと。で、またこの話を聞いてもらって、先週買いだって言ってたけど今週売りだって言ったら、あ、じゃあそろそろリグっとこうかと思ってもいいと思うし、まあ、そういう感じで1週間単位で作っていってもらえばいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。さあ、そして番組からプレゼントがあります。岡崎さんと鈴木さんのお二人がお書きになった最新著書、超円安時代に稼ぐ投資術を、お二人の直筆サイン入りで10名の方にプレゼントいたします。
サインしました。
サインしてください。
考えました。もう私は自分のサインを持ってます。
そうですか。
さあ、内容をアピールしていただきたいんですが、
はい、まあ、タイトルにありますように超円安、120円は当たり前、ひょっとしたらもっともっと上、160円ぐらいまでもなんていうのが前半戦の岡崎さんのパートの論点なんですよね。
そうなんです。はい、まあ、で一応為替の話をしてるんですけども、その背景といいますかね、その深底深いところにはものすごく大きな、世界の金融市場の変化があったというのがあるんですけどね、それはまあ読んでからのお楽しみということで、ぜひ一回、まあ、例えば本屋で立ち見だけでもしてもらえるとありがたいですね。
はい、はい、さあ、プレゼントご希望の方は必ず番組の感想をお書きの上、マーケットアナライズマンデー番組ホームページから、または郵便番号 107-8373 ラジオ日経マーケットアナライズ書籍プレゼント係までどしどしご応募ください。締め切りは9月30日必着です。ということで、番組から直筆サイン入り、岡崎さん鈴木さんの最新強調、超円安時代に稼ぐ投資術のプレゼントお知らせいたしました。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊商事の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきますが、岡崎さん、今週の戦略は、はい、
その前に、鈴木さん覚えてますか、はい、覚えてますかっていうか、イベントが終わりましたよね。
東京オリンピック
プラスの方向で期待通りの結果出ましたよね、はい、ところがその前先週の金曜日一回急落してるでしょ。
そうなんですよ。
204円安
ですね、で
204円安であの時オリンピック取れないんじゃないかなっていうその不安がよぎって下がって、ところが蓋を開けたら東京に決まって、そして月曜日高寄りしたっていうこのパターンですね、
はい、
このパターンってつい最近あったの覚えてません？
覚えてません。
覚えてません。これね、はい、つい最近桜井さん覚えてるかな、ラジオでも言ったんですけどね、これあの参議院選挙の時と同じパターンなんですよ。
あ、7月の
7月の参議院選挙の時に、はい、その週の金曜日急落するんですね。
そうですね、
あの自民党が勝つだろうとか、まあ、どうのこうのと一応期待だったんですけども、先に材料で尽くしてリグよるものからリグっとけっていう売り物が出てですね、金曜日一回急落して、うん、はい、で期待通り自民党が勝って月曜日高く始まって、高く始まったんだけれども、その週の火曜日か水曜日に一応ピークをつけて、その後また大きく調整してい
く、下がりました、まあ、参議院選挙で、まあ、材料で尽くし、うん、参議院選挙が終わってみたら、なんか消費税が上げることをなんか相当後退させるような論調にいきなり、こう安倍総理が発言をトーンダウンしてきた、なんてこともありましたよね。
でそこから1ヶ月半経って今度オリンピックが決まる前日に1回リグわれて、はい、東京に決まって喜んで今買って、
はい、
でわーっとみんな日本中がお祭り騒ぎなんですが、明日もそのお祭り騒ぎができるかと、明後日もお祭り騒ぎができるかと、決してそういう問題ではないわけですよね。
マーケットはそうですね。
そうです。で次を読んでいく。じゃあこの次に何があるんだって言ったら、やっぱりアメリカの金融政策の変更であるとか、あるいはシリア問題であるとか、そういうふうになっていくわけなんですね。でなおかつですね、あの先週末のボラティリーが 31%、 今週ちょっと下がってですね、やっと今30また切ってきたんですけども、やっぱり高いことは高いんですよ、
はい、
ですからまず最初にですね、頭に叩き込んでおかなきゃいけないのは、今週も乱高下は必至ですね。安心して上がり続けるってことはないと思います、
はい、まあ、現実に今日、まあ、日経平均、全日経ではかなり大きく上昇してます、261円高、14,122 円ではありますが、前場の高いところはもっともっと上にありまして、寄り付き証拠が一番高くて、でずるずると今上げ幅を縮めてきているような状況ではあります。
そうなんですね。一つ目の、ね、パターンが、これを切り返してもう一回うんとですね上げて14,500円、600円、700円といくパターン、そうすると多分そこピークになる可能性があると思うんですね、
はい、
もう力使い果たしてしまうパターンです。で14,000円ぐらいのところでまた今度押しくらまんじゅうになってですね、売りと買いとかまあ拮抗しながらですね進んでいく展開、これが多分基本だと思うんですけども、そうなっていくと、なかなか読みづらいのが今週も続くかと思います、
はい、
基本的にですね、そうなると今までのレンジを500円切り上げた14,000円から14,500円のレンジがですね今週作られていって、残念ながら1週間を通じて買いっぱなしにしましょうとか売りっぱなしに市場しましょうっていうですね、そういう楽な戦法は多分無理で、まあ、200円300円値幅でですねしっかりリグっていくっていうことが今週も続く可能性が高いと思いますね、
はい、まあ、もちろんオリンピックは、まあ、先ほどちょっと触れましたように相当直接間接の経済効果100兆円を超える、あるいは150兆円までいくなんてことも言われてますので、確かにこれは非常に息の長いテーマではありますが、まあ、岡崎さんの今のご指摘のように明日も明後日もこのオリンピックでいけるかというとそういうもんでもない。
ないですね。
冷静になって考えてみると、先週の金曜日にアメリカの雇用統計が出ました。
おっしゃる通り、
8月分の雇用統計、失業率は 7.4 から 7.3% に下がったんですが、非農業雇用者増が、予想よりもちょっと低かった、16万9000人にとどまったということを受けて、でこれで例の9月17日からの FOMC での、まあ、いわゆるテーパリングというものがどうなるかって、またちょっと難しくなってきたような気もしないでもないという、このあたりはいかがですか。
ひょっとしたらないかもしれないですよね。
9月はない。
急激にやるっていうですね、そういう決断は多分ないと思いますね、やっても少しだと思うし、あるいはアナウンスだけで10月から実施とかですね、
はい、
あまり良くないんですよね数字的には、でスピードも遅いし、で金利の方もですね伸びない、金利がまあ上がらない方がいいんですけれどね、ですごく難しいのはね、不動産関連株がやっぱ良くないんですよね、
アメリカの不動産関連株、
そうですよね、
先週もこちらで言ってましたよね、リートの動きが鈍い、
動きが鈍い、あるいはホームデポっていうですね、指標となるですね銘柄の動きがとても鈍いとか、神経質な展開がアメリカ続いちゃいますね、
まずアメリカの株式市場金融情勢がちょっと不安定であると、ただテーパリングが QE3 の資産改良規模の縮小が先延ばしになるというのは、これはマーケットにとっては特に新興国インドやインドネシアという新興国にとっては 明るいニュースではない
んですか。明るいニュースですね。 G20 ではもうやり玉に上がってましたからね。アメリカが勝手に金融緩和をして、勝手に金融緩和をやめるからこんなことになったんだみたいなですね、はい、まあこれまあ、ちょっとまあ、まあ嫌な言い方をすると、その責任転嫁をね押し付け合ってるような、まあそういうみっともない戦いをしてるようなもんなんですけどもね、うん、
これテーパリングするって出てきたのってそもそも何が原因だったんですか。
いや、ここまでもうずっと金融緩和して3兆ドルぐらいですね、アメリカの FRB がポートフォリオを増やして資産を増やして、うん、でバブルがやっぱりちょっとずつ生まれているっていう見方があるんですよね。で景気も良くなったじゃないか、株を見てみると新高値更新しただろうと、なんでここまでやんなきゃいけないんだと、儲けるのは金持ちだけだろうと、証券会社だけだろうと、またあのリーマンの時と同じ世界だぞっていう批判が今来てるわけですね。でそういう連中の片棒担ぐような金融政策はもうやめてくれというのが、まあ、強硬派の言いますかね、あの強い高派の意見なんですね、
うん。G20 の話も出ましたが、この G20 で大きなもう一つの議題となったシリアに対する軍事介入も、うん、これまたむしろ G20 以前よりも今の開かれた以後の方がもっとこじれたようにも感じますね。
これだけ仲間内でですね、いがみ合う G20 って初めてですよね。
そうですね、
まあ、5年前の、ね、リーマンショックの後の G20 なんかみんな肩を組んでね、うん、一致団結してですね、この金融危機を乗り切ろうなんてですね、がっちりスクラブ組んでたのが5年経ってでリーマンショックをもう忘れるようになると、もう本当にみんなエゴに走ってしまって、はい、アメリカはこっちが悪いってね、それロシアはこっちが悪いとか、日本と中国は、ね、握手もしないとかね、韓国とも口を聞かない、いつまでこんなことやってるんですかね本当に。
まあ、非常に世界経済混迷、なんか悪い話ばっかりですが、うん、一つ良かったのは先週ぐらいから中国の景気底入れ感が随分強まってきて、
う
ん、
そうですね、
日本でも、まあ、景気敏感株が随分買われたりして
ました。そうなんですよ、はい、だけど中国の影響もあるんですけども、日本の景気敏感株で素材はこれもう業務どうですか、全面高なんですかね。やっぱりね、
鉄鋼株が 5%、 夜勤工、日本夜勤工、
あ、懐かしい銘柄ですね、
ステンレスが、まあ、ものすごく今上がってしまってたりするんですが、うんうん、鉄鋼株まずまずしっかり、新日鉄住金はちょっと伸びが鈍いようなところありますけどね。
あとね、東京のですねマンションが今すごい勢いで、なんか昨日から急に制約がお台場とか豊洲あたりのマンションが
やっぱり決まって
、どんどんどんどん来てるみたいですね。テレビなんか見てびっくりしてですね、はい、後でちょっと見に行こうかなと思ってですけれどもね。
まあ景気は良い、まあ、しかし金融情勢は少し波乱含みであると、
うん、まだまだ波乱含みと言った方がいいでしょう。
はい、それではそろそろ指標に行きたいんですが、前場で見ておくべきものありますか。
全面高ですよね、
はい、今日はもう完全に全面高ですね。で業種別セクター指数ではもうこれはもう不動産建設、それから、倉庫運輸、うん、ガラス土石、まあ、セメントですね、うん、このあたりのいわゆるインフラ関連というものが軒並み高という動きになりました、う
ん、やっぱり内需なんですよね。
内需
ですね、また基本に戻って内需ですから、このアベノミックス相場が始まった最初の初期のですねステージにまた戻ったという感じですね。でボラティリティがかなり大きく下げています。 29.35 2.6% 安ぐらいですかね。そしてあと金利の方も低下、極めて安定した動きなんですね。ドルの方も100円の手前のところで足踏みしている状態、これ為替がね例えば100円超えてくるとか、うん、もうはっきりとした円安、まあ、そのためにアメリカの金利がやっぱり 3% 超えてくる必要があると思うんですけれども、その手前のところでとどまってくれてるっていうのがですね、この微妙なですね緊張感の中での、奇妙な安定感がですね生んでいる一つの原因かもしれませんね、
はい、はい、では株三六五いかがでしょうか。
株三六五が 14,135円ですね。売りの方が163円、今日は高値430円まであったみたいです。430円っていうのは結構大きい数字ですね。ここまでっていうのはちょっと今日一日で戻れるかどうか分かんないですけどもね、まあ今度後半戦がちょっと期待ですね。
はい、さていろいろ展望していただきましたが、この1週間の相場がどうなったかについては土曜朝6時15分から BS12 チャンネル12で放送の岡崎鈴木のマーケットアナライズをぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートをしています。以上今週のストラテジーでした。それではここで株三六五の豊商事からセミナーの情報です。まず岡崎さんがご登壇されるセミナー2つです。豊商事特別経済セミナー in 横浜、タイトルは円安株高をどう見る新時代の投資戦略で、講師陣は若林 FX アソシエーツ代表取締役の河合美智子さんほか岡崎さんです。
はい、
開催日時は9月21日土曜日、12時開場、12時30分開演です。会場は横浜プラザホテル桜の間、お申し込み連絡先は豊商事横浜支店、フリーコール0120-997-624 0120-997-624 です。 受付時間は同日祝日を除く8時から20時です。横浜の皆さん、岡崎さんのお話直接聞けるチャンスですので、ぜひご応募ください。
これ21日っていうのは本当責任重大ですよね。11日18日の FOMC を、ね、受けてね、まあ、何かやっぱりこうらしい答えといいますかね、らしいセミナーにしたいなと思います。
はい、資料も一新ということですのでね、はい、ご期待ください。さあ、そしてもう一つ岡崎さんのセミナーです。豊か商事特別経済セミナー in 宇都宮ということで、セミナータイトル講師陣は横浜と同じです。円安株高をどう見る新時代の投資戦略ということで、川合道子さんほかご出演されます。これは栃木いかがですか？
個人的な話なんですけど、一泊したいなと思ってなんかやっぱ温泉とか行ってみたいなと思って、今、ね、検索してるところなんですけど ね、いいところあったら皆さん教えてくださいね。
ここは東京からも近いですし、オリンピックの時もなんかお客さんいっぱい来そうですよね。
おそらく選手村とか入るんじゃないですかね、このあたりで、ね、合宿されるんじゃないかな。
その辺の盛り上がりもぜひね、地元の方の声聞いてきてください、はい、ということで、開催日時は9月28日土曜日12時開場、12時30分開演です。会場は NOF 宇都宮ビル10階、お申し込み連絡先は豊か商事宇都宮支店、フリーコール0120-997-365、0120-997-365です。受付時間は同日祝日を除く8時から20時です。そして次はですね、鈴木さんのセミナーですね、はい、こちらは9月28日同じ日です。大阪でセミナーが行われます。
私が宇都宮、鈴木さんは大阪。
そうです。
あ、なるほど。
同じく豊か商事資産運用セミナー in 大阪ということで、うん、タイトルは成熟国家日本の可能性、これからの株式相場の行方、成長企業を探すです、ということで、これ先週末も、
はい、池袋でセミナーやらせていただきました、はい、ありましたね。それとタイトル同じなんですが、より個別銘柄をどんどん出していこうと思います。もちろん株365の日経平均の見通しもプラスなんですが、それに加えて、成長株および景気敏感株、バリュー株、うん、あらゆる観点から銘柄をピックアップしてみたいなと思います。
まだみんなが気がついてないね、五輪銘柄とかね、
はい、
これから出てきますよ。
これからみたいな。
まだ動いてない。はい、ぜひ楽しみにしてください。開催日時は9月28日土曜日、13時開場、13時30分開演です。会場は大阪市中央区の大阪国際ビル17階 A-3 国際カンファレンスプラザ、御堂筋線本町駅から徒歩5分、堺筋線堺筋本町駅からは徒歩2分の会場です。お申し込み連絡先は豊か商事大阪支店、フリーコール0120-441-377、0120-441-377。受付時間は同日祝日を除く9時から20時となっています。以上、株365の豊か商事からのセミナー情報でした。そしてもう一つ、今度はですね、有料セミナーのお知らせです。こちらは岡崎さん、鈴木さんがお二人で、開催されるもので、はい、シグマインベストメントスクール主催による、有料セミナーということです。タイトルは超円安時代に稼ぐ投資術実践セミナーということで、お二人のこう本をですね、テキストにしていろいろとお話を伺っていくということなんですけれども、
ね、本で書ききれなかったこととかね、はい、それからまあ、もう少し説明が、詳しい説明が必要な部分とかですね、そういったところを中心に、目いっぱい2人で盛りだくさんの内容にしたいなと思うんですけどね、
はい、まあ、それ以前のセミナーのこうフォローアップ的なものもぜひ盛り込んでいきたいなと思います。
はい、対面少人数セミナーのため、直接質問もすることができますから、はい、
これ1日1コマですよね、確かね。
そうですね、
だからこっちなんだけどもギリギリまで
思う存分質問をしていただくということで、
時間の許す限りね、はい、やっていきたいと思います。
してくださいということで、実施日時です。9月29日土曜日、10月6日日曜日、10月20日日曜日の3回、時間はともにですね、13時30分から16時30分となっています。会場は東京茅場町のシグマベースキャピタルのセミナールームです。こちらは有料です。料金の詳細はシグマインベストメントスクールでホームページを検索し、内容をご確認の上ご応募いただければと思います。なお、各回ごと定員になり次第受付を終了いたします。また一定の人数に達しない場合、1週間前までに未開講の旨をご連絡いたしますので、ご了承ください。以上、セミナー情報でした。
フォローアップアナライズ。
このコーナーでは、先週放送の BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます。
アジアの話を詳しく聞きまして、
はい、
インドの話とインドネシア、この2つの国を とにかく基本的なデータから深掘りしていくという、
は
い、
ゲストとしては初めてお越しいただいた大和証券投資戦略部の山田幸乃さんという、うん、アナリストのお話をたくさんこうお伺いしたんですよね、うん、改めて思いましたのはこのインドネシアあるいはインドという新興国がなぜ今こんなに株価下落通貨下落に陥っているのか、うん、というところではあったんですが、まあ、もちろんテーパリングの影響アメリカのこの QE3 の資産管理規模の縮小の懸念というものが、まあ、大きいということもあるんですが、まあ、それ以外にも恒常的な経常赤字とか、うん、あるいは成長率の鈍化ってことが現実にある、うん、改めてそこに目がいってしまったっていうことを山田さんは強調されてましたね、ま
あ、だから大事なことは分かった上で、まあ、あのマーケットとして見なきゃいけないわけで、うん、ですからあのそこに集中投資するときはそれなりのですね、まあ、サイクルみたいなものを見て集中投資しなきゃいけないし、まあ、そうでないならばやはり分散投資であのアイシェアとかねああいうのを使いながらある程度のウェイトをこう守りながらやっていくっていうのが投資をしていく上では大事なところだと思いますね、
はい、でまた先ほどの話に戻ってしまうのですが、ひょっとしてこれで9月アメリカの経済統計を見て、あるいは7月30日31日の FOMC の議事録を見て全員一致で、あれがこう QE3 の介入規模縮小は反対したという内容だったわけでありますが、これでそれが12月ぐらいに伸びるとなると そうするとやはり一回逆流巻き戻しというのが起こってくるんでしょ
うか。だと思いますね。やはりちょっとこうヒステリックに売られたところありますからね、はい、ここあの直近の動きはね、うん、そういう意味ではあのセミナーでも何人かの方に話したんですけども、やはりあの投資家一人一人が冷静に考えないといかないと、まあ、番組企画的には、ね、その冷静を取り戻すために基本データからもう一回、調べ直そうというのが、ね、企画だったんですけどもね、どこまで伝わったかどうか分かりませんけど、時々我々の仕事としてそういう煽るんじゃなくて、ね、冷静になりましょうというです、ね、番組を作っていくことも大事かなと思いますね、
はい、もうちょっと大丈夫ですよ。
で、MVS、モーストバリアブルストックとして、うん、先週末には、先週の動きの中で良かった銘柄、うん、まあ、良い悪いではない、良かった銘柄2銘柄、新日鉄住金5401と、もう一つ、川崎線9107という鉄鋼株と海運株を取り上げたという、まあ、とにかく先週は1週間を通じて、この、いわゆる昔でいう、この中国関連株、まあ、景気敏感株というような、素材セクターの動きが際立った1週間だったということになるんですけどね、
う
ん、
そうなんです。ということは中長期的にはやっぱり日本株強いと思います、まあ、7年先のこともねみんな考えだって出して、あの人によってはもうあと7年間頑張ろうと、おじいちゃんおばあちゃんも7年間長生きしようすごいことですよ。だから中長期的には日本株強いだけど今週はその波乱がある、はい、難しいのはとりあえず今日は一回買ってみるっていうところですよね、うん、今日はまず買ってみるっていうところでしょうね。ただこれをどこで利食うか、1万4500円なのかな、まあ、ターゲット決めてとかですね、それをまあ月火で1回回転させる、通常なら1週間で1回転のところ1週間2回転ぐらい、それが今週の展開になるんじゃないかなと思います。
はい、それでは今日のお話を踏まえて投資家の皆さんに今週のアドバイスをお願いします。
はい、私はとりあえず、まず一回ここ1万4000円ぐらいのところ100円200円ですけどね、これは一回買いでいいと思いますけどね、ただあの短くあの確実にあの売っていくみたいな1週間だと思いますね。
三角持ち合いまた上に抜け始めてるところなんですよね。
そう、あ、時間かかるでしょう。でもね、
もうちょっとというところですか、
乱高下余儀なくされてますね。はい、
はい、ということでフォローアップアナライズでした。さて、岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之、
そして桜井彩子でお送りしました。それでは今日はこの辺りで失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊商事の提供でお送りしました。